はい、ゴーゴーレノファをお伝えいたします、はい、今日は生駒選手にインタビューということで、
うん、
よろしくお願いします。
そうですね、
まあ、キャプテンとして頑張ってますよね。
そうですね、まあ、ちょっと失点が多いというところが非常に気になるところなんですよね、はい、うんうん、ただ生駒選手があのおっしゃっていたのがね、3節後ぐらいかな、
はい、
におっしゃっていたのが、あ、違う、熊本戦だ、うん、熊本戦後におっしゃっていたのが、うん、負けたじゃないですか熊本戦、はいはい、で それまでの3節も、うん、まあ、2勝1分けだったんですけれども、うん、とはいえちょっと失点をする場面、失点をしそうな場面というのはこれまでも実はあったので、うん、まあ、それでちょっと熊本戦で失点してしまったのは、まあ、仕方がないというか必然だったなっていうことをおっしゃってたんですよ。なのでその守備の改善というところは早くしないといけないという話もその当時にされていたんですね、うん、そこから、まあ、ちょっと失点がかさんでしまっているので、まあ、今回のその藤枝戦を経てね、まあ、どういう、こう修正を、それこそ生駒選手守備陣のまあ、リーダーとしてどうしていくのかっていうのが一番大事なところかなと思いまして、
はい、
生駒選手に話を聞きました、
はい、鹿児島出身23歳、今年の4月に24になるかな、身長185センチ80キロのディフェンダーでございます。
はい、
生駒選手のインタビュー参りましょう。
では自己紹介お願いします。
はい、背番号22番生駒仁です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
多分春休みの最後の時期だからだと思うんですけれども、はい、本当に多くのサポーターの方が今週も練習来てくださいましたね。
そうですね、はい、
いかがでしたか。
いや本当に、まあ、たくさんの方が来ていただいて、やっぱ結果で返したいなと改めて思いました、
うん、本当にちょっとね悔しい試合が続いていると思うんですがまずは前節の藤枝戦、どのように振り返りますか。
不甲斐ない試合といいますか、自分たちが崩れてしまったっていう試合の印象がすごく強いです、ね、
はい、本当に試合の入りはそのダゾーンの解説の中島さんもおっしゃっていたんですけれども、すごく良かったと思うんですけれども、うん、今のそのチームとしての課題の一つでおそらくビルドアップのところがあるのかなと思うんですが、まあ、どうやって相手をかいくぐっていこうとされていましたか。
まあ、あの試合は結構前から来て後ろにスペースがあるっていうイメージでその週のトレーニングもやってまして、まあ、皆川選手、小林選手含めて前の選手にスペースがあるのでそこにシンプルにつけていくっていうイメージもみんなで共有して試合には入りました、はい、
あ、だからですよね、きっといつもの試合に比べるとこう長いボールも対応していたように思ったんですけれども、うん、だからということですか。
そうですね、はい、
うん、生駒選手からそれこ そのすごくいいポジションにいた矢島選手に1本のパスが入った前半の28分ぐらいだったかと思うんですけれども、
まあうまく新谷君がポジションを取ってくれていたので、うん、チャンスかなと思って思いっきりよく出せました。
生駒、うん、選手の良さってきっと、まあ、そうやって縦パスを入れるところだったりもすると思うんですけれども、どういうふうにこうタイミングを測ったりとか仲間と共有をしているんですか。
体の向きと、まあ、相手の矢印の逆を取るイメージでは常に狙ってます、はい、
うんうんうん、出すためにはやっぱりその味方のポジショニングっていうところ、うん、あと相手を動かすっていうところも必要だと思うんですけれども、このあたりはどうやって。
まあ、そこはまあ自分自身の課題でもあるんですけど、うん、まあ、狙いすぎるっていうところも多々あるので、うん、まあ、そこはまあ夏さんからもいろいろアドバイスをいただいてるんですけど、まあ、なかったらシンプルに空いてるところにつけて相手を動かす中でこう動いてできたスペースにまあ縦パス入れるチャンスがあったらそこをどんどんつけていこうっていうのはまあ常に言われていて、まあ、そこは自分自身もまだまだ足りないところかなと思ってますね。はい、
でもかなりチャレンジされてる印象はありますね。
そうですね。
そして後半は、まあ、今季初めての3バックにしましたけれども、これはチームとして、まあ、どういった狙いがあったものだったんですか。
前半うまく前からプレッシャーがいけてない中で、まあ、しっかりとこうフォーメーション変えて前からいけるような形も取れましたし、うん、こう真ん中の2ボランチになったことでセカンドボールも拾いやすくなりましたし、うん、まあ、そこの狙いがあったのかなと思います、はい、
うん、いかがでしたか。その、まあ、システムを変えてそういった狙いというのはしっかり出せましたか。
まあ、そうですね、前から行くっていうイメージでこう前3枚が相手の3センターバックに行けましたし、うん、まあ、その行けることによって、まあ、後ろの選手はすごく狙いやすくなりましたから、うん、まあ、そこは良かったのかなと思います、はい、うん、
なるほど。まあ、あのここ3試合 の、 その失点の仕方少し今似てる部分もあるのかなと思いながら、何をこう変えていく必要があるというふうに思われてますか？
まあ、ミスが起こるのは、うん、ダメですけど、うん、まあ、しょうがないスポーツでもあるので、うんうん、こうそれをカバーできるようなポジショニングであったり予測っていうのが、うん、まあ、足りないですし、まあ、それも朝のミーティングでもありましたし、そこはもっともっと一人一人が常に準備をする、まあ、どっちに動いてもいいように準備をできるような感じを取れば、まあ、防げると思うので、うん、そこは意識してやっていきたいなと思ってます、はい。
横浜選手はどうですか？なかなか勝てなかったり、あの、まあ、こういったねちょっとあの厳しいあの試合が続くと気持ちってあのやってやるぞっていう気持ちになるのか、それとも少しちょっと悩んでしまうのか、どっちのタイプですか？
まあ、悩むことはありますけど、うん、まあ、今はどっちかといったら本当にやるしかないというか、
うん、
前向きな感じで考えています。
はい、なんか練習見てても伝わります。で今日もその練習が終わった後に渡辺社長と話している姿も拝見したんですけれども、何かこうお話アドバイスなどがあったりしたんですか？
守備のヒロさんが前半とか見て感じたことを僕に言ってくれたり、まあ、そういう外から見た声もすごく大事だなと思うので、うん、聞いた中でピッチでやってる僕らの選手の意見とその外から見た意見をこ う、 うまくすり合わせていけたらなと個人的には思ってます。はい。
アドバイスとかの話とかするんですね、やっぱり社長になられてもサッカーの話、は
い、ありがたいです。
そうなんですね。次のね試合も本当に非常に大事な一戦になると思うんですけれども、相手は秋田となります。非常に戦い方もこう整理されたチームですけど、どんな印象を持ってますか？
まあ、皆さん多分分かってる通り、こう縦に速くてフィジカルを生かしたサッカーをしてくるので、うん、はい、そのイメージがあります。
どういうことが、まあ、本当に、うん、はっきりした戦い方をしてきますけど、うん、ポイントになりますか？
まあ、まずはこう集中力を切らさずに、うん、どんどん前に出てくるので、うん、後ろの選手がそこに負けないメンタルのタフさと身体的なタフさが大事かなと思いますし、うん、あとはセカンドボールをどれだけ拾えるかが結構鍵になってくると思います。はい。
秋田は本当にすがすがしいほどにつなぎませんもんね。
そうですね。
見てたらもう、あ、ここも蹴るの、ここも蹴るのっていうぐらい本当に蹴ってくるので、うん、本当セカンドボールっていうところが大事ですよね。はい。あとはあのフィジカルっていう話もありましたけれども、うん、やっぱり秋田の選手たちって強いですか？
強いですし、うん、もう何も構わずぶつかってくると言いますか、
うんうんうん、
まあ、ファール覚悟でも来るので、それに負けないと言いますか、逃げないような感じで僕らも跳ね返していかないといけないと思ってます。
はい。で、あの会場は特にまた本当にあれだなと思うのが、あの芝の長さとか。
そうです、はい、
どうですか？
あのスタジアムでやったことありますけど、うん、まあ、あれだなっていう印象です。はい。芝も長いですし、水もまかないですし、
うん、はい、水もまかない。やっぱりこうレノファとしてはどちらかというと、まあ、あの前節の藤枝さんに関してはもちろんロングボールも使ったりもってありましたけれども、基本的にはまあ地上戦もやりたいチームじゃないですか。はい。そういうあのその自分たちのやりたいところがなかなかこう環境的に出しづらいというところはやっぱりあるんですか？
そこはもちろんあると思います。はい。
あ、ですよね。うん。ということは、まあ、対秋田というところでの戦い方というのもこれから詰めていく感じですかね？
そうだと思います。はい。
わかりました。さあ、ではもうここでね、しっかりと勝利をつかんで流れをつかみたいところだと思います。サポーターの皆さんに最後一言メッセージお願いします。
はい。こう数試合すごく不甲斐ない試合が続いてますけど、まあ、僕ら選手チーム、まあ、チーム全体で下向かずにやっているので、結果だけを求めて、全力で戦いたいと思います。応援よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、
はい、
生駒仁選手のインタビューをお届けしました。
いつもね真摯に答えてくださいます生駒選手、
本当ね素晴らしい、ね、チーム状況が悪かろうがそうじゃなかろうが、うん、マイクの向こうにいる今聞いてる、うん、ラジオの前の皆さんのことをちゃんと想像できてる選手のうちの一人ですよね。
そうですね、
真摯に答えるっていうのはそういうことですから、
はい、あのファンサービスもねすごく、うん、あのサポーターさんに壁を作らないようにしてるっておっしゃってたと思うんですけど、ね、距離を近くっておっしゃってたんですけど、はいはい、伝わるんですよ、うんうん、そのもう笑顔でね対応されていて、
そう、ね
はい、で渡辺社長が今週の練習で来られてて、
はい、
であの生駒選手とねお話をずっとされてて、
うん、
昨日それこそレノファの事務所に行くと渡辺社長がいらっしゃったんで、うん、一昨日かなで話を聞いたんですよ、生駒選手とお話されてましたねって言ったら、はい、そうやっぱりその自分がどうだったかっていうプレーの話とかを聞いてきてくれるからっていう話でね、本当に身近に、まあ、そういったセンターバックの大先輩がいらっしゃるっていうのは非常に大きいことだなと、
そうね、う
ん、思いますね。
確かにどうなんだろう、今のそのレノファにさその失点とかのこと考えると、はい、精神的な支柱にもなりうるようなベテランのディフェンダーが一人こういう時に言ってくれたらなって僕は個人的にはちょっと思ったりとかするんだけど、まあまあしょうがないけどね、それ言ったって、
ね、今ね、まあ、年齢という意味ではやはり若いのでね、うん、レノファのセンターバックは、はいね、次は秋田なんですよ、
秋田ね、はい、
秋田は、はい、今年すごく守備がさらに整理されているので、
はいはい、
しかも完全アウェーなんですよね、生駒選手の話にもあったと思うんですけれども芝は長い、水はまかない、
水まかないらしいね、
そう完全ドアウェイの中での試合になるんですけれども、うん、でもレノファと相性が悪いわけじゃないんですよ、
はあはあ、
結果だけを見るとね、はあ、
これまでね、
そうなんです、はあ、これまでの対戦成績を見ると、はあ、ですので、まあ、チャンスが多いとはちょっと言えないかもしれませんが、しっかり決め切って勝ち点3を持って帰ってもらいたいですね。
秋田失点まで1しかないし負けてないからね、3分け3勝3分け、
そうなんです、
で今4位っていうね、
ええ、
これはちょっと試されるな、ここもまた、
そうですね、
あれですけどなんとか勝ち点1持って帰ってもらう、できればあわよくばさんね、
とにかくちょっと連これ以上の連敗はどうにかして避けないといけないなとは思いますよね。でも選手たちは 100%120% で戦っているの で、
そうです、ね、
私たちはね、うん、後押しをするだけですね、
はい、しっかり応援しましょう、
はい、
ゴーゴーレノファ来週もお楽しみに。